フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
もういいや。
はい。
ジョン君はお休みです。
お休みということで、
はい。ちょっと今ね、部屋がね、ジョン君ないということでね。
はい。改装中でございましてね。
ね。話は載っけたんだけど、未公開雑談集ってやつでね、部屋を改装するって話したんだけど、
うん、うん。
うん。まあ今それに入ってまして、部屋もないし、まあさらに寝かしつけしたら多分自分も寝ちゃうっていうやつ。
そうですね。一緒に落ちたということで。
はい。今回もお休みでございます。はい、今回ね、もうジョンがいたらいいなと思った話なんだけど、勉強法についてお話したいなと思って。
おお、これはジョン先生に。
そう、勉強できる人に言ってほしかったんだけど。
本当そう、本当そう。
僕も剣もあんまり好きじゃない方だった。
そう、全然ねも。
はっきり言えば嫌い。
はい。はっきり言えばする気もない。
孔子の言葉でね、天才は努力するものに勝てず、努力するものは楽しむものに勝てないっていう言葉があるけどね。
ああ、なるほど。確かに、楽しむの最強ですよね。うん、本当そう思う。うんうん、
今回で言うと本も一応読みまして、
はい。
神奈川明憲さん著、一生使える勉強法、はい、総合法令出版2022年2月発行という。
はい、はい。
こちらを参考にしております。
素敵。はい。
まあそもそもね、学校ではね、勉強しろしろって言うけど、勉強の仕方を教えてくれないよね。
うん、そうなんですよね。
これを本当教えてほしいなと僕は思うんだけど。
うんうん。
とはいえ、成功法ってないんだよな。正解はなくて自分に合ったものを探さないといけないのも勉強法なんだけど。
う
ん、
そうでしたね。うん。
まあそのためにね、いろんな方法をね、試してやってみるっていうのが一番良さそうだなと思ってね。僕も実際この本を読んでやってみましたんで。
お、素晴らしい。それは聞いてみたい。
なんでその、勉強しようと思ったかっていうことなんだけど、
うんうん、
10月はね、3人とも忙しいっていうのもあって、特に僕は忙しいからっていうので、収録はしてなかったんだよね。
うんうん、
で、まあ9月中に編集したものをずっと配信してたわけなんだけど、
そうですね。う
ん、10月は僕仕事もめちゃくちゃ忙しかったんだけど、
うん
うん、あとまあうちの次男ね、ポンちゃんのバスケも忙しかったりね。
うんうん、
で、ウィンターカップっていうのは決勝まで行ったんだけど、
うん
決勝で負けちゃって、あと一勝すればね、全国だったんだけど。
全国。
うん、まあ、そんなのもあったんだけど、またそういうと、うんうん、またもう一つ、自分個人的に忙しくしてしまってて、10月は。
うんうん、
10月末にね、ちょっと試験を受けてきたんだけど。
おー、すごいじゃん。
それがね、防災士っていうのを受けてきました。
あー、はい。
僕いつも防災の話するんだけど、
うんうん。
で、何か勉強しようかなと思ってて、で、前にその、社会保険労務士を1年間頑張ったんだけど、その時の合格率が 18% とかだったかな。みたいなね。
ね
その年が難しすぎて、翌年は僕の点数だったら全然受かった。みんながその前年でも受かったんだけど。
あるよな。
だからもう、でも力尽きちゃってもう勉強したくないと思って、結局もう受けなかったんだよね。で、その受けなかった理由はもう一つあって、
心折れたってやつですね。
うん。当時は僕はその、転職というか社内転職したくて、でも今自分の得意な仕事してるから、全然必要なくなったんだけど、うん、その社会保険労務士はね。でも、まあ、うんまあ、今後の人生でね、うちの会社もどうなるかわからんし、何かしらね、いろんな技術を身につけていきたいなと。
どの企業もそうだ。う
ん、で、まあ、いわゆる資格取ったからすぐ職があるほど甘くないんだけど、世の中は。
うんうん、
でもまあ、みんな、その職業について勉強する人もいるだろうし、あと、子供たちね、勉強をしないといけない義務の子たちね。うんうん僕らだったらもう義務じゃなくてしてもいいよっていうね、うん、する権利はあるっていう世界だけど。
ね、ありますよと。う
ん、
はい。
その中で、まあ、とりあえず自分の興味のあるやつで、簡単なやつからやっていこうと思って。
うん。
で、防災士っていうのは、使徒はついてる侍業みたいな形になってるけど、うん、民間の資格だから、うん、国家資格ではないからね。だからまあ、持ってる価値は特にないって言っちゃう。はい、自分で言うのはなんだけど。ないんだけど、ただ一応国家資格になるかもっていうふうに言われてる資格の中の一つではあるんだよね、今。 だからまあ、国家資格になる前には取っとこう、の方が簡単に取れるから、取っといてもいいかなということ、うんうん、あと自分は興味があるからね。あと、ポッドキャストで話すにしても、説得力があるかなと思って。
あ、そうだね。うん、面白い面白い。
ということで、自分の興味のあることをまず勉強してみようと思って、うん、で、取れるやつをね。
素晴らしい。うんうん。
で、まあ、結果的には試験受けたのが先月末で、ちょっと広島まで行ってきたんだけど、
うん、
2日間、
ね、
講習があって、
う
ん、最後にまた試験があるんだけど、うん、合格率は8割。
うんうん。
だから、めちゃくちゃ簡単って言っちゃ なんだけど、まあ、簡単です。
そうね。よくあるやつ。うんうん。
ただ、370ページぐらいある、その、テキストの中から出るんだけど、勉強しなかったらさすがに受からんっていうやつ。
そうだね。広すぎるね。うん。
まあ僕も、その試験のね、内容の、そのテキストが来るのが1ヶ月前なんだよね。試験の。で、届いてから勉強始めるから、うん、まあその1ヶ月しか勝負する時間はないんだけど、当然仕事もね、うん、しながらとか、家庭生活もしながら勉強しないといけないから、
うん。
まあ、実際、まあできる勉強の時間ってのはまあ限られてるんだけど、まあ、うん、やってみた感想で言うと、多分20時間やれば合格レベルまではいくかなっていう気がする。
うん。1日1時間でも全然大丈夫ってことですね。うん。
で、合格率も 80% だけど、テストも8割解ければ合格ってやつ。80点以上っていう。
うん。
うん。まあ、80点以上ってちょっと怖そうに見えるけどね。
そうね。
まあ、3問の中1つ正解を見つけるってやつなんだけど、うん、マークシートタイプで。うん、うん、前回さ、落ちてすげえ悔しかったから、今回は100点取ったろうと思って。
うんうん、おー、いいですね。
100点取る自信で言ったら、もう 100% 落ちないだろうっていうことだよね。うん、
そうだね。
うん。
間違いない。
合格率8割っていうけどさ、今回でも80人ぐらいいたんだよね。会場に。
おー。うん。
だからまあ、その中ではね、十数人落ちるっていうことなんで、っていうことで、まあ、勉強しなかったらさすがに落ちるという試験だったんで、まあ、勉強したんだけど。
うんうん。
で、まあ、まだ結果は出てないんだけど、正直1問だけちょっと、これどっちとも取れるな、みたいなやつが1個あって、それ以外はもう完璧に自信あるから、まあ、
うん。
まあ、受かってるのも間違いないと思う。
得点が、ね、うん、
まあ、どうかな、っていうとこかな。
うんうん。
うん、まあまあ、そういう感じで。で、まあ、勉強を久々にやってみたわけなんだけど、
うん。
まあ、そのなんで勉強するかっていうね、その目的と目標を明確にすることがまず大事っていうふうに本に書いてあって。
はい、ここからが本のやつですね。まとめになりますね。
はい。ゴールとプロセスとかね。
うんうんうん。
大きい目的っていうのは大まかで大きなものでもいいんだって。だけど、そのための目標っていうのはちゃんとね、細かく作るっていうのが大事だというふうに。まあ、これはまあ大体みんなそうだろうけどね。
そうだね。
うん。で、その目的に関しては、自分にとって必要性が高いほど勉強を持続できますよっていう。
うん、うん。そうですね。
だからまあ、社会人としてはそうやってね、できるだけ自分で、に興味があるとかね、そういうものを、
うん、うん。
まあ、将来の夢につながるものとか、まあ、少なくとも興味があることにした方がいいっていうのがあるんだけど、うん、まあ、学生に関してはもう、あれだね、将来の自分、なんか好きなキャンパスにいるとかさ、そういうね、かっこいい、この職業に就きたいとかね。
うん、うん。うんうん、そう
目的ね。
で、うん、今回の佐藤くんの目的。
目的としては、防災士を取ることによって、まあ、自信をつけて、試験に受かるっていうね。うん、勉強ができるとか、うん、勉強することができるっていうね。
うん。
うん。で、まあ、もっと、この先もね、取っていこうかなと思って。
うん。
それに関しては、もし、仕事がなんとかなってしまっても、
うん。
食べれるやつを、
うん。
で、独占系のね、資料とかそういうのもありますんで、
そうですね。
この資格ないと、この仕事できませんよとかね。
うんうんうん。
そういう系統のものを取ろうかなと思ってるんだけど。
なるほど。
うん。まあ、それちょっと休んで、まあ、来年からかなと思ってるんだけど。
そうですね。まとめると、うん、まず自信をつけるため。
そう。
で、また、ポッドキャストで喋る説得性、いわゆる肩書き。
そうだね。
肩書きのため。
うん。
で、また、これからの社会を生き抜くため、食べれる資格に少しでも近くなるようなもの。かつ興味があるものを取得したいからやったと。
そうだね。
いうところですね。
うん。
はい。
まあでも勉強してよかったよ。防災士自体はね、うん、すごく。
そうだね。で、このためにまずは、目標としては、
うん。
防災士に合格する。
そうだね。目的が、まあそうか。まあ今回で言うとそうかね。勉強で言うと目標っていうのは、もうちょっと細かいね、1週間でここまで覚えようとか。 そういう目標になってくるんだけど。
うん、うん、うん。
で、
そうなんだ、ね、
うん。うん。だから目標はね、状況に合わせて変えてもいいんだけど、
うん、
大きい目的は安易に変えない方がいいですよっていうことを書いてある。
うん、うん、うん。そうだよね。
うん。目的ってのはもうその、生き方とか人生の目的になるから、よく考えてから決めましょうねっていう。
うん。
それはもうブレないようにしてね。
うんうんうん、そうですね。
うん。で、目標に関しては、少し頑張れば達成できる目標からまず設定していくと。
うんうんうん。
最初からね、飛ばして無理したら嫌になっちゃうから。
ああ、そう。初っ端の弁護士みたいなね。そんな感じです。
その代わり、期限は設けましょうっていう、この勉強の目標ね。細かい勉強の、
うんうん
うん、達成率だけど。
うんうんうん。
まあ、数年かかるような、ね、目的だったら、その時の理想の自分をイメージして逆算して、いつまでにどこまで行くっていう期限を区切っていきましょうっていう話なんだけど、
うんうん、
大きい話だったらね。
うんうん。
まあ、山登りと同じで、そういう計画を立てていくっていう話なんだけど、
うん。
で、目標は達成度を数値化、視覚化することで自分の成長を確認できる。で、まあ、それによってモチベーションをね、保っていきましょう。
うん、うん。
でその達成感を喜びとしてできるだけ楽しんで続けていきましょうっていうね。
うん、うん。
と書いてます。小さな成功体験を積み重ねようという。
うん、うん。
で、他にもいろんなテクニックがあるんで、この中で自分がね、やれそうだなとか、やってみて、向いてるなと思ったことを取り入れていただきたいんですが。
はいはいはい。
はい。可能なら同じ目標を持つ仲間を持つ。
うん、うん。
で、SNS で別アカ作ったりとかね。そういうので探してみるわけね。同じ勉強したり。
そうだね。
うん。
うんうん。
そうやって刺激をもらうっていう。
うんうん。
あと、頑張った自分にはご褒美を与える。
ちゃんとご褒美与えるんだね。
僕の場合はね、スイーツ食べたりしてしまったんでね、ちょっと太ったけど、ね。この人好きで
頑張ったらご褒美ね。
そう、うんうん。で、できないことよりできることに目を向ける。
うんうんうん。
うん、本当に苦手なところを忘れても大丈夫な試験だったら、もう完全に捨てるのも手だと。
うんうん。
まあ、やる気になった時にやるぐらいの気持ちでね、その苦手なとこはね。
うん。
あと、継続するためには、勉強を全くしない日は作らない方がいいんだって。
毎日やる。
一問だけ解くとか、過去問解くとかね、うんうん、そんなのでもいいから、ゼロの日は作らない方がいいらしい。モチベーションは上げていくっていうことにエネルギー使うよりも、維持することに力使った方がいいんだって。
うん、なるほどね。
うん。だから、炎をね、その、モチベーションという炎が消えないようにね、本当に弱火でもいいから完全に消えないように少しでも火が灯ってる状態を作った方がいいと。
うん、なるほどね。
うん、これはわかるわ。僕も一回、一日だけ休んだんだけど、
うん、
その後二日ぐらい休んだね。やっぱり、やる気でな。
ある、あるあるだよね。僕もそうだわ。
嫌になっちゃったとか、またやったけど。
弱火で。もう弱火でも続けるっていうのはすごく大事ですね。
大事ですよね、本当ね。
うんうん
うん、それから自分に合った勉強方法を見つける。まあ今更だけども。
うんうん、
で、取説を読んで始めるタイプなのか、取説読まずにやってるうちに覚えるだろうってね、取説を放り出していきなり使うタイプかっていうので、
うんうん、
前者はたくさんの情報を集めて、しっかりと準備とね、計画を立ててから行動する保全型と呼ばれるらしくて、
うんうん、
まあ、やったらなんとかなるだろうっていう、習うより慣れろ的な人は、後者の方はね、型通り学ぶのが苦手な拡散型っていうふうに呼ばれるらしいんだけど、やっぱりその自分のタイプにね、合った勉強っていうのがあるから。
そうだね。
うん。あと他にもね、やる気が起きないときは、むしろ一問だけ無理やりやってみるっていう。
ああ、なるほどね。無理やりやるんだ。
そう。もうじゃあもう一問だけっていうね。で、もうやり出すとやる気ホルモンが出るっていう構造になってるから、その掃除なんかもね、やりたくねえなと思っても、ね、じゃあこれだけ掃除しようと思って始めたらずっとやってたりとかね。だって意欲は後からついてくるんで。
うんうん。
気が出ない時こそ、一つだけやってみるっていう。
そういうことですな。
そういうことですね。
うん。
あと、集中できる場所、サードプレイスなんかを見つけると。
うんうん。
見つけたり作ったりね。
うんうん。
サードプレイスっていうのは家庭でも職場でもない場所なんだけど、
うん。
もちろん家の中でね、できてれば、勉強できるんだったらそれに越すことはないんだけど、
うんうん、
家族がいてどうしても邪魔が入るとか、
うんうんうん
うん、いう場合だったらやっぱりね、もう一つ家を出てね、勉強できる場所を探しましょうっていう、
うん、あるあるですよね、
うん、これ人によるけどね、どこがいいっていうのは、
うん、
まあ、静かすぎる場所よりもね、ノイズがある場所の方が集中できるっていうノルウェーの大学の研究結果もあるらしくて、うん、だからもう本当にシーンとしてるとこがいいとも限らんみたい。
カフェですかね。
うん、によるかもしれないけど、一応研究では大方の人はノイズがある方が効率は上がるらしい。
うん。なんか青空の下でやるといいとかって聞いたことある。
ああ、なんかそんなのも聞いたことあるな。
うん、森の中とかね。
僕もいろいろ最初探してみたよ。公園で勉強してみたりね。
あ、いいね。
あと、一番良いのは、障害学習センターってとこがあって、そこはもう本当に勉強ここでしてくださいねっていう場所なんだけど。
うん、いいよね、そういうのね。
周りがみんな勉強してるから、うん、特に高校生がね。
うん。
うん、すごく刺激もらえてね、頑張らなきゃって気持ちになるんだけど。うんうんうん、
なるよね、
うん。うん。ちょっと今回はね、実家の方にメインでいながら、妻がもう、できるだけ実家にいて勉強したらいいよって言ってくれて、
ああ、なるほどね。
おかげで、そのサードプレス的にはね、職場でも、自宅でもなく、実家の部屋で勉強するっていうサードプレスを見つけたんだけど。
おお、素晴らしい、
うん。で、そこにね、うちの次男がね、もう使わないって言って、学習机をたまたま置いてたんで、
うん、うん。
うん、そこに勉強道具だけ置いてね、
勉
強したんだけど。で、僕はノイズとしてね、Apple Podcast のリラックスサウンド8アワーっていう番組があって、うん、
へ
え。ここに雷雨8時間っていうのがあったんだけど、全部8時間なんだよね。
うん。
で、僕も雷雨を聞いてるとすごい集中できるんだよね、勉強。
すごいね。クカクカクカって言ってるんでしょ。
そう、ザーってたまにゴロゴロゴロゴロとか言って。
ああ、
すげえ。目の前、すぐ近くに落ちるって感じじゃなくて、遠くで雷鳴が鳴ってるって感じの。これがすごく良くてね、入れっぱなしでね、どこでも使えるし。っていうことで、これをすごく愛用してた。人によると思うけどね、いろんなノイズがあると思うけど、
うん、
上手にね、探してもらって。
そうだね。
次に、あと、何としてもね、勉強するためには勉強時間が必要なんだけど、
うん、
勉強時間を作るっていうのが大事だよね。
そうね、そこが社会人なかなか難しいところですよね。
家庭と会社もあればね。
そうだね。
で、まあ、今まで勉強してなかった人っていうのは、
うん、
時間を全部何か他のことに使ってるわけで、
うんうん、
何か時間の断捨離しないと絶対勉強する時間ないよね。
それは間違いない。
うん。と、うん、いうことで、時間泥棒になってることをまずやめてみましょうっていうのが。
あ、もうスマホやめろってことですね、もうね。
まあ、一言で言えばそれだね。
タイムイーター様ですね。
寝る時間は絶対削らない方がいいから、
うん。
ってなると、そういう時間泥棒になってる、ね、YouTube 見れたりするのは、勉強中の休憩時間とかご褒美のために取っとくとかね。いうことで。あと自宅で勉強するんだったら、勉強と関係ないものは視界に入らないようにすることが大事だって。
難しいよね。
目の前に置いてあるとか、スマホ置いてあったりすると、うん、なんか、スマホはね、うん、視界にあるだけで集中力は結構なパーセンテージ下がるらしくて。
らしいよね、うんうん。
うん、だから学生なんかもね、絶対机とか視界には置かない方がいいらしいんだけど、うまくそのスマホを使えればいいけどね。僕の場合、今回は、ノイズのためにも使ったし、
うん、
あとアプリもね、いいものがあったんで、ちょっと使わせてもらって。
ああ、本当よかったね、
うん。割と活用できたんだけど。
うん、うん、
うん。あと、ポモドーロテクニックを活用する。
ああ、来ましたね。有名な。はい。
はい。25分の勉強と5分休憩。
うん。
4セットで2時間。
うん。
だね。で、その後少し長めに休憩、15分から30分休んで、また、もう一セットするか、みたいな感じだよね。
うん、うん。
うん。だから、まあ、これも自分に合った集中できる時間でいいから、僕の場合は、45分勉強集中できたから、
へ
ぇ、45分勉強して、15分休むっていうパターンだったな、僕の場合は。で、この15分は、もう軽いリズミカルなね、運動とか取り入れると、より効果的だし、
うんうんうんうん、
で、運動ってすごく前頭葉を活性化させるんだって。
そうだよね。うん。うん、
なんか勉強前に10分間ウォーキングするだけで 25% 記憶力が上がるっていうイリノイ大学の研究結果があるらしくて。
うんうん。
だから勉強前にちょっと運動っていうのは、特にウォーキングみたいなそういうリズミカルなもの。
うん。
そういうリズムがあるものがすごくいいみたい。
ねえ、それ言うよね。うん。
特に歩くってすごく単純だけど、リズムがあって、脳にも刺激が来るし、
うん。
いろんな情報をね、整理しながら歩いてるから。
そうだね。
うん、結構歩くだけで効果あるみたいだよね。
すごく大切なことなんだよね。うん。
あと食事と睡眠はしっかりとる。
はい。
もうパフォーマンスはスキル×コンディションだって。
ああ、そうだね。コンディション重要ね。
だから食事は睡眠の3時間前。お風呂は90分前が理想なんだってよ。
うん。
で、風呂の後はもうスマホを触らず、7、8時間寝るっていうのが理想的だし。
そうですね。触らないというかね。
うん。うん、で、まあそうやって集中して覚えたことは、レミニセンス効果っていうのがあって、睡眠中に脳の海馬が情報整理をしてくるらしいんだよね。ぼやーんとして勉強してもダメなんだけど、集中したって思えた時の勉強はやっぱり寝てる時が大事なんだって。
うん。
だから睡眠時間短すぎるとそこで整理してくれないから、結果的に脳に残らないっていう。
そうだよね。
うん。他にも、あえて霧が良いところではなく、時間が来たら勉強をやめるとかね。
うん。
霧が悪いところでやめた方が記憶に残るんだって。
ねえ、なんか言うよね、それね。
うん。
まあ、すごいよね。
ね、次回が気になるドラマとかね。いいとこで終わるみたいな。人間ってやっぱりそういうことの方がしっかり頭に残るから。
残るんだよね。
うん。45分のタイマー来たら、もう文章読んでる途中でもピッてやめちゃうっていう。のが実は効果があるらしい。
うんうん。
あとは、毎日この時間に勉強すると決める。これがね、僕はもう無理だったんだよね。仕事がもう不足すぎて、昼勤、朝、と、あと、昼から出るのと、夜勤もあって。
うん。
何しろ3種類携帯があるから、仕事がね。
そうか、そうか。なかなか、リズムはね、難しいよね。取りづらいよね。
これ先月は、14、5時間働いて、また、5時間寝て、また仕事に行くとか、そんなのがあったから。
すごい。
うん。なかなか勉強する時間がね、もう、本当に隙を見つけてやるしかなかったんだけど。これ、ちゃんとしたね、その、土日休みとかね。あと、お昼に働いて、夜は家に帰ってるって人は、まあ、こうやってね、この時間は勉強するぞって決めといた方が、やっぱりいいみたいだね。
うん。
うん。
そうだね。
あと、全体の重要な2割を抑えたら、達成率は8割になるんだって。これは、いわゆる試験に出るとこね。これは勉強の仕方だってくるけど、
うん。うん。
やっぱり本当に出るとこって、2割部分で8割になるっていう。
そうね、ポイントになるところですね。そ
うそう。僕は今回100点取ったろうと思ったから、うん、まずこの2割系のもの、うん、絶対出るだろうっていうところをやってから、うん、あともう細かいところまで全部押さえていったんだけど、
うんうんうんうん、
どっちみち知識として持っときたいものだったしね、僕の場合は。
そうだね。
うん、
好きだもんね、佐藤君ね。合ってると思う。ま
あ、好きだから勉強できたっていうのはあるな、今回、本当に。
うん。
うん。
ある。
あと、インプット3割、アウトプット7割にすると、ものすごく記憶されるんだって。もしくは1対2とかね、
うん。
これも研究結果が出てるらしいんだけど、
うんうん、
計算式を覚えたら実際に計算をする、
うん。
暗記ものだったら暗記したと書き出す。
うんうん、
書き出し方もいろいろあって、カンニングペーパーを作るつもりで書き出すとかね。あと人に話すように暗唱してみるとか。
うんうんうん、
あとそれを録音して移動時間に 1.5 倍とか2倍速で自分の話してるのを聞くとかね。
ああ、なるほど。
あとはノートに内容の要約を書き出すとか。
うんうん。
あとグラフィックレコーディングっていうね、学んだことを図式化してみたりとかね。
うんうん、うん。
まあ、そういったアウトプットを繰り返すことによって記憶が定着するっていう方法があるらしくて、うん、なんならアウトプットのためにインプットしてるんだから、うんうんうん、アウトプットした方がいいよねっていう話だよね。
そうだね。
そもそも何のために
インプット
してるのっていう話。
そう。アウトプットのためにやってますからね。
ただ1対2って言うと、すごくなんか時間取られる気がして、うん、なんか、勉強としてさ、先に進まなくてイライラするとこもあるんだけど、
うん、
でも結局インプットだけ一生懸命やったところで、結局頭に残らなかったら一緒だから、うん、時間の無駄になるからね。
そうだね。
うん。だから1対2、うん、3対7ぐらいの割合で、アウトプットをやっぱりやる方がいいみたいだね。あと他には専門家とか先生に習うっていう手もあるよね。
あ、そうだね。
テキストもそうだけど、一冊のテキストでやる人もいれば、そういう塾的なものにね、
うん、
通う人もいるし、
うん、
まあ、これも本当に向き不向きで。
そうだね。
あとデジタルより紙の本で勉強した方が効率はいいですよっていうのは出てるらしいよ。
言われるよね。うん、いろんな研究機関でやってるよね。
僕の場合は今回はもうこのテキストから出ますって言われてるから、
うんうん、
やる人は過去問集を買った人もいるみたいだし、会場でね、一生懸命勉強してたけど、
うん、
僕はもう過去問も、その一緒にセットで想定される問題集みたいなのもつけてくれてたから、その今回のね、防災士に関してはね。
うん、
もうだからもらった分だけでやったんだけど、
うんうん、
でそういったあのテキストはね、本当に合う合わないがあるから、自分に合ったテキストを合格するまでね、こぎつけられるようなものをね、見つけて、うんうん、その一つに絞って3週ぐらいやると、まあ、ほぼ大体記憶できるっていう。
うんうんうん、
僕は今回は2週やったかな。
おぉ。
2週でまあ100点取ったなと思えるぐらいはいけたから、
うん、
これが多分好きだったからっていうのと、あと、やっぱり、ねね、防災士に関しては、あの、長く生きてる人間はすごく有利だね。自分がもうすでに持ってるって思って。
うん、
過去の災害とかもさ、記憶残ってんだよね。東日本大震災も含めて。
うん、経験してるからね、うん、実際ね。
大きい地震のたんびにその防災ってずっと進化してきてるから、
うん、
僕で言うとその阪神淡路大震災も経験してるし、実際自分もね、6強も体験してるし。
うん、確かに。
うん。あとじゃあ次、資格系の勉強だったら過去問を軸にした勉強をした方がいい。まあこれはもう当たり前なんだけど、過去問を軸にするっていう考え方ね。
うんうん。
うん、で僕も今回ね、先に想定される過去問的なものを先に勉強したんだけど、テキストをザーッとすごい速さで読んでいって、
うん。
で、一周させてから過去問を解いていくんだよね。当然その時にはまだ合格点までいかないんだけど、うんうんうん、この辺勉強したらいいなっていうのは頭に何となく浮かぶんだよね。
うんうんうん。
うん、でその次に2周目するときは、やっぱりそこを集中的に覚えていく。
うんうん。
やり方ね。
うん、うん。
テキストのどこを読めばいいかって分かるために過去問を解くっていうのが技かな。
そうさな。うん。
だからまあ、こうやってね、僕みたいに年齢が高い人は経験に紐づけて記憶していくと、
うん、うん。
まあ、若い脳ではないけどね。記憶しやすいよっていう、うん、むしろ有利だよみたいなところがあるよね。
そうだね。
うん。あ、今回まあアプリも使ったんだけど、スタディプラスっていう勉強の見える化っていうのできるアプリ
なん
だ
けど、うんうん、
これで結構モチベは上がったな。
どこまで進んでるみたいなね、うん。
あとインターバルタイマーね、ポモドーロテクニック。
ああ、そうだね。
うん。あと僕は使ってないけど、情熱アプリっていうのもいいらしいよ。仲間がいたら、
いる
人だったらね、あの、友達同士でその情熱アプリを入れて、相手の勉強時間がお互いに見えるようにしてるっていう。
すごいな。うん、
仲間がいればこういう手もあるよね。
なるほど。
うん、
そうだね。確かに。
まあでも勉強って大体社会人になっちゃうとちょっとね、あんまり、誰かと競うってことはあんまりないかな。
そうだね。
うん、
競うじゃないよね。もう一緒に頑張ろう。合格に向けて。だよね。
まあ、いたとしてもね。うん、で、まあ、大体いないね、うん。自分は自分だけの勉強してるよね。
確かに。うん、
あと、小ネタで言うと、耳栓して音読するといいよとかね。
あ、耳栓して音読。
耳栓をした上で音読すると、自分のその、なんていうかな、骨を伝わって聞こえる自分の声だけが脳に響くんだけど、
うんうん、
これってすごく、あの、脳みそに記憶されやすいんだって。
へえ。
だから単に音読するだけでも覚えていけるっていう。
おそれいいね。
うん。
耳栓好きとしては。
うん。
うん。
あと、青色のボールペンをメインで使うと、プロよりも集中力が高まるんだって。
知ってる。うん。
マジかいいと思ったけど。
もう僕もなんかそれで、青いやつ買ってる。しかも、青くてサラサラかけるやつにしてる。
いいね。
うん。
ある。そう、文房具にこだわるっていうのも小ネタであったよ。
なるほど。自分のやる気を上げるためにね。
そうそう。あと、書き味のいいペンとかね。
そうだね。めっちゃ
できたわ。結構大事っていう。
そうだね。
うん、
もう頭は良くはならないけど、気分は良くなるという。
消しゴムの数まとめやすいとかね。
そうだね。
消しゴムを使うとか。
まとまるくんのね。
うん。あと、古典的なね、暗記カードとか赤シートっていうのは、やっぱり効果は高いなって。
うんうんうん。
だからまあ、好きじゃないって人は別だけど、まあ、使ってみて、あ、覚えれるわと思ったら取り入れたらいいらしいよ。
そうだね。うん。
うん、僕はもう今回は使わなかったけど、この系統は。
ああ、そうか。
うん。で、あと、まあ、そんなとこかな。と、モーツァルトのね、ピアノソナタが集中できるよっていう話もあるけど。
そうだよね、
うん。うん。まあ、この辺は、あの、さっきのね、ノイズと一緒で、ノイズとしてその音楽聴く人もいるし、
うん、
人が喋ってる声がいいっていう人もたまにいるから、
ああ。
うん、ポッドキャスト流したまま勉強できる人とかね。僕は、まあ普通はないけどね。うん、あの、歌詞のあるね、うん、脳に言葉入ってきて邪魔臭いとかね。
そうだね。
本当に僕集中して勉強しようと思ったら、やっぱりそういうのは受け付けなかったね。
ああ、なるほど。うるさいね。うん、
で、行き着いたのが、その、雷雨っていう。めっちゃ集中できると思って。
それ意外だわ。
多分ね、雨だけだとね、眠くなっちゃうんだよね。
うん、
雷雨ってとこがね、肝で、なんかその、雷の音がちょっと聞こえてくると、
緊張感ある、ね。
緊張感あるのよ。
わかる、すげえわかる。
うん、
昔からそうだった。あの、五感がすね、なるよね。
そう、五感
がちょっと震える。
澄まされる感じがするんだよね。
うん。
うん、
あの死が近くにあるから
危険なものがあるっていうなんかね、
もう危険なものがあるからもうそう、 そうシンプルにね、
そのなんていう、ね、人間の本能を使って僕は勉強しました。
いや、いいと思います、すごくいいと思います。
うん、でまあこれいろいろ試してみて、僕もね使ったものもあれば使ってないものもあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、割とどれもとても勉強になったんで、勉強法としてね、皆さんぜひよければ取り入れていただいて、まあ社会人の方もね、
そうですね、
ちょっと趣味でもいいから、
うんうんうん、
うん、勉強してみたらどうかなと思いました。
そうですね、いいことですね。
まあ、まあ今回ね、僕本当に趣味好きなものをね勉強したんで、うん、勉強の仕方とかね、勉強すること自体がちょっと慣れてきたから、
うんうんうん、
忘れてしまわないうちにね、ちょっとまた、
そうですね、
トライしてみようかなと思って、もうちょっと今度はのんびり行こうかなと思ってね。
うんうん。
うん。
まあ、ただ、勉強習慣を途切れさせないようにね。
そうそう、毎日ちょっとずつやるっていう。
うん、うん。
で、まあ、まあ、いろん、大抵の資格は取れるみたい。そうやってやっていけばね。
うん、
2、3年とか、ね、かければ。まあ、弁護士とかでしたけど。
そうだね。時間さえかければね。
うん。
ほんと、睡眠時間も多いし。うん。
年取ったらね、記憶力落ちるっていうのは、あの、うん、まあ、そういう老人性のね、あの、地方省まで行かなければ、
うん、
基本的にそこまで落ちないはずだなって、脳科学的には。他の情報が多すぎるらしい、やっぱり。
ノイズがね。
うん、と集中力を落ちてるっていうね。あの、それは勉強
力、学
力じゃなくて集中力ね、が落ちてる。
うん、
残念ながら。あと体力とかね。
そうそう。雑念が湧きすぎるね。
うん。うん、
その辺がね。
うん。
うん、
まあ、今回僕も勉強して途中で、あの、一遍熱出ちゃってさ、しんどくて。普通に風邪ひいたかもしれないけど、多分、知恵熱だなと思った、
ね。それ、ジョンもなってた、知恵熱。うん。去年だったか、おとつだったか、ジョンもなってたわ。
いい熱食らったと思って。ちょっと勉強しすぎたな。二日ほど休みがあってさ、その二日間もうずっと勉強してたのよ、朝起きてから寝るまで。そしたらなんかめっちゃね、高熱で始め
るね。わかる。あの、渋の日がないとね。
やっぱりちゃんと休むのは大事だね。
そうだね。うん、無理しすぎないね。特に
一問だけにしようってね。
特にね、重ねてしまうからね、忙しい時期にまたやろうとしちゃうんだよね。
そう。あと、そうやって仕事忙しいストレスは抱えたままでやったから、
うん、
やっぱりストレス発散も大事だね。
うん、そうですよね。
っていうお話でした。
はい。
はい。ケンもなんかぜひやってみたら。
そうだね。
うん。
聞いてて、ああ、いいなって思った。
うん。今回は特にね、はい、やっぱ簡単なやつからやったらいいよ。
そうだね、すぐにね、いけそうなやつから、ね。
逆に落ちる2割の人って何の勉強してんだろうとか思ったけど。
そうだね、本当。
はい。なので、今回は勉強法のお話でした。はい、それではまた、はい、さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com、freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想お待ちしております。
や、おめでとう。また、
確実に受かってるから。
よかったよかった。
そこはもう安心してる。
そうだね。いや、でもおめでとう、おめでとう。頑張ったね。
うん、まあまあ、今回は結構頑張った方が久々に。
ね、うん、趣味のもの取ったのが個人的にはもうめちゃめちゃいい。
うん、だ今度から防災士の防災の話ができますんでね。
うん、そうですね。